先月教会のオルガンの調子が悪くなってしまって、大変心配しましたけれども、昨日修理の方が来てくださいまして、4時間以上でしょうかね、本当に丁寧にオルガンを見ていただきまして、それで今日からまたあのオルガンで礼拝ができますことを覚えて、感謝しております。そうこうするうちに教会の2階の部屋のエアコンも調子が悪くなってしまいまして、電気屋さんにも来てもらいました。それで見ていただけたことを感謝しております。今なんか教会のいろんなものが順番に調子悪くなっているような感じがしているんですけれども、今週私も先週私も考えさせられました。私たちの信仰生活にも時々メンテナンスが必要なんじゃないかなと思ったんですね。正しい道を歩んでいるつもりでいても、時々私たちは本来の軌道から外れてしまっていることがあるんではないかなと思います。そして知らないうちにあちこちに不調をきたしているっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。私たちも聖書の言葉と照らし合わせながら、私たちの外れ具合とか歪み具合を点検してもらうということ、示してもらうということが必要なんではないかなと思わされました。今日は詩編の119編の5段落目に入ります。前回の箇所でこの詩編の著者は2つの道を意識しておりました。一つは自分の道、自分の偽りの道、もう一つは神様の真実の道、その二つの道を意識しながら、でも彼は自分の偽りの道ではなくて神の真実な道を選び取りましたと、30節ですね、私は真実の道を選び取ったと告白しております。そして神の定めを自らの前に置き、神の諭しに固くすがりました。すると彼はそれまで狭かった彼の心が広くされるという恵みを体験し、そして神の仰せの道を走りますと32節で告白してますね。ですから彼が御言葉の力、恵みっていうのを体験し始めているということ、そしてこの仰せの道を喜びながら走り始めているということが教えられる箇所だなと思います。そんな彼が今日の箇所の33節に入ってこのように祈っています。主よ、あなたの掟の道を教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。彼は神様に向かって、主よ、あなたの掟の道を教えてくださいと祈りました。今もうその道を彼は歩み始めているわけですよね。それを体験しているわけですけども、でもさらに神の掟の道を教えてほしいとここで祈っていることが分かります。どうしてでしょうか？その理由は何でしょうか？その次に、そうすれば私はそれを終わりまで守りますと告白されています。彼が神の掟の道を終わりまで守るためであったということが分かります。終わりまでって出てきますけども、終わりまでとは一体どの終わりまでなんでしょうか？それはおそらく彼の人生の終わりまで、地上での旅人としての歩みが終わる時まで、そして天の御国に移されるその時までという意味だと思います。その終わりの時まで彼はこの神の真実の道、掟の道、仰せの道を歩んでいきたいと願っているということ、つまりその道を最後まで歩み続けたい、完結させたい、全うしたい、そういう願いを彼が持っているということが分かる。そしてそのために必要なのが御言葉だったということですね。ですから彼は、主よ、あなたの掟の道を教えてくださいとここで祈っているわけであります。つまり彼は すぐにでも自分の偽りの道に戻されてしまうという危険を意識していたということであります。今まさにその道を歩んでいて、その祝福を味わっていますよね。35節に私はその道を喜んでいますからって書いてますから、本当にそれは喜びの道なんです。その道を味わい体験しながらも、いつの間にかかつて自分が歩んでいた偽りの道に戻されてしまうかもしれない、そういう危うさを彼は意識しているということ、そんな傾向を彼は自分の中にあることを感じているということ、そういうことを教えられるんですよね。ですからこの道を最後まで終わりまで全うしたい、そのためには本当に御言葉が必要です。教えられる必要があります。だから主よ、あなたの掟の道を教えてくださいと祈っている、そのような詩編の著者の姿に私たちは注目したいと思います。私たちも同じだと思いますね。私たちにとって御言葉の学びが十分だということはないです。もう十分教えられましたということはないんですよね。私たちは一回だけではなくて、絶えず絶えず教えられ続けなければいけないんです。継続的にいつも教えられなければいけない。そうでないと私たちも知らず知らずのうちに、いつの間にかかつて自分が悩んで苦しんでいたあの偽りの道に戻されてしまうんですよね。そしてせっかく始まったこの祝福の道を全うできないで終わってしまう。そんなことにならないように、私たちにもやっぱり御言葉が必要です。そして教えられ続けることが必要です。私たちもこの詩編の著者のように、主よ、あなたの掟の道を教えてくださいと祈り続けるものでありたい。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。ぜひ終わりまでこの道を全うさせていただきたい、そのような願いを持ってこの詩編の著者のように祈り続けるものでありたいと思います。さてこの詩編の著者は続けて34節に来ると、私に悟らせてくださいと祈ってます。私があなたの御教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るためにと、悟らせてくださいと祈ってます。で35節に入ると、私にあなたの仰せの道を踏み行かせてくださいと祈っています。そして37節に行くと、あなたの道に私を生かしてくださいと祈っています。彼はまず教えてください、道を教えてくださいって祈ってますけれども、でもそこでストップしてないんですよね。教えられたら今度はそれを悟らせてください、そしてその次に仰せの道を踏み行かせてください、そしてさらにあなたの道に私を生かしてくださいと彼の祈りが続いていくということ、そして彼の祈りが深められていくっていうこと、私たち教えられるんではないかと思うんですよね。私たち聖書から教えられるってこと、とっても大事ですね。本当に教えられやすい器でいたいと思います。でも教えられてそこでストップしてはいけないということも覚えたいと思うんですよね。時々礼拝が終わった後、先生のメッセージ、今日教えられましたって感想を聞かせていただくことがあります。それで、あ、私の説教を本当によく聞いてくださったんだなと感謝して受け止めるんですけども、でもやや気になるのはその次のことなんですよね。本当に教えられたことがその人の生活の中に身になっていくといいなと、教えられたことによって生かされていくといいなと、そこまでいくといいなと思うんですけれども、でもどうでしょう、私たち時々ですね、教えられてそれで終わってしまうことが結構あるんじゃないかなと思うんですよね。教会に来て礼拝に出て、あ、いいメッセージ聞いて今日教えられましたって、そういう感想を抱いて書いていただくのは感謝なんですが、その後何も続いていかない、何も生まれてこない、生活が全然変わっていかないっていうことも起こりうることじゃないでしょうか。教えられっぱなしでその先に何も続いていかない、たくさん教えられているのに、たくさん聖書を学んでいるのに、私たちの生き方や生活は一向に何も変わっていかない、 そういうことがあるんではないでしょうか。教えられているのにその先に悟るということがないために、教えられたことが私たちの歩みの中に全く生かされていかないということがあるとするならば、それはとても残念なことではないだろうかと思います。イエス様も御言葉を聞いて、聞くこと大事ですね。よく聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい、聞くこと大事ですってイエス様教えてますけども、それだけではなくて、聞いたことを悟ることの大切さもイエス様教えてます。マタイの13章23節で、こういうふうにイエス様おっしゃってますね。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますってイエス様教えておられる箇所があります。これは4つの種の例え話の箇所ですけれども、その箇所の中で御言葉を聞いて、でその悟る人は多い人で100倍、少ない人でも30倍の実を結びますってこういうふうに教えています。実り豊かな人生の秘訣というのは御言葉を聞いて悟ることなんだよとイエス様が教えておられる箇所ですから、私たちも御言葉聞くこと大事ですね、教えられることも大事です、でもその次に悟るということが求められている、そのことを意識したいと思います。悟るってどういうことでしょうか。御言葉を悟るってどういうことなんでしょうか。それは神様が私たち一人一人に個人的に語りかけておられる事実を意識することによって与えられるものだと思います。今御言葉が与えられました、教えられました。その教えられた御言葉を通して神様は何をこの自分に期待しているのか、何を望んでおられるのか、何を変えるべきなのか、どう変わったら主は喜んでくださるのか、今私は何をしたらいいでしょう、どの方向に進んでいったらいいでしょう、そのような神様の私自身に対する個人的な御心を理解すること、受け止めること、それが御言葉を悟るっていうことではないでしょうか。そこに御言葉の事実が示されて、もう客観的には理解できるんですね。あ、こういうことが教えられてるなってこう分かる、納得するんです。でもそれだけではなくて、その御言葉から今私は何を求められているでしょうか、主は何を私に期待しているんでしょうか、何を語っているんでしょうか、そのことをしっかり受け止める、その時に私たちは本当に御言葉悟るものに変えられていく、そしてその時にその御言葉によって私たちは初めて生かされるものに変えられていくんじゃないでしょうか。私たちの信仰が頭の中だけの信仰ではなくて、本当に体へと、そして体から私たちの生き方へと表されていく、そのような信仰へと私たちは導かれていく。ぜひ私たちは教えられただけで満足しないようにしたいと思うんですね。あ、今日はいいメッセージ聞きました、ありがとうございます、それで終わらないようにしたいと思うんですね。本当にその御言葉から自分が何が期待されているか、本当に主の御心は何か、そのことをよく悟りながら、本当に私たちの生き方の中にその御言葉を表していきたい、御言葉に本当に生かされるものになりたい、そのところまでぜひ私たちは願い求めるものでありたいと思いますね。私たち日々の歩みの中で聖書を開いて御言葉を読む時があると思います。皆さんその時にその御言葉をただ聞くだけではなくて、その御言葉を通して何が語られているのか思い巡らすような時があるでしょうか。あるいはその御言葉を味わったり、自分自身の思いをその御言葉の中にこう潜めたりするような、そんな時があるでしょうか。そこで主が私たちに寄せている御心を受け止めるようなことがあるでしょうか。私たちデボーションと呼びますけれどもね、日々の生活の中で主と親しく語り合う時間をデボーションと呼びますけれども、そのような時間が確保されているでしょうか。 そんなに長い忙しい毎日ですので、そんなにゆっくり時間取れない方も多くいるかもしれませんが、でもひとときちょっと御言葉を開いて、そして主がそこで自分に何を語っているのか意識する、そういう時間があったら、私たちの生活はもっと祝福されて御言葉に導かれていく歩みになっていくんじゃないかなと思うんですよね。ぜひ私たちも実を結ぶ信仰へと導いていただきたいなと思います。ぜひ御言葉を聞いて悟らせていただくものでありたいと思います。さて、もう少し私たち丁寧に考えたいと思います。本当にそうありたいと思うんですよね。御言葉を聞いて理解するだけではなくて、御言葉に生かされる信仰者になりたいってみんな願いますよね。本当にそうありたいと思います。でもどうすればそれが可能になるでしょうか。そこに一つの葛藤があるような気がするんですよね。どうしたら理解する信仰だけではなくて生かされる信仰に変えられていくんでしょうか。そこでこの御言葉をもう少し丁寧に見ていきたいと思うんですけど、ここで使われている動詞の多くが詩益動詞であるというところに注目したいなと思うんです。34節で神様がこの詩編の著者に悟らせてくださり、35節では神の仰せの道を踏み行かせてくださるということわかりますよね。36節では神様が彼の心を神の悟しに傾かせてくださるって書いてあります。37節、神様が彼を神の道に生かしてくださるというふうに書いてますよね。皆さんわかると思うんですよね。彼は自分で悟りを得てるわけではない、自分で悟ってるわけではないですね。自分で踏み進んでいくわけではない。自分で自分の心を傾けようとしているわけではない。自分の力で生きているのではない。それは全部神様の御業です。神様が御言葉を悟ることができるように導き、神様が仰せの道を踏み出していけるように導いてくださり、そして神様が私たちの心を神の悟しに傾けることができるように導いてくださり、そして神様の道を生きることができるように、全部神様の導きなんですよね。神様がそうしてくださることなんです。36節に、私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。ここに傾くという言葉が2つ出てくるんですよね。もうどっちかに傾いてしまう危うさを彼は意識していますよね。まるで自転車がこう止まった時のような感じですね。右に倒れるか左に倒れるかわからないっていう、そういうような危うさを彼意識しながら、もしかすると不正な利得に傾いてしまうかもしれないという不安を抱きながら、でもそうなりませんように、私の心があなたの悟しに傾きますようにと祈っているのがこの言葉ですよね。もう自分で傾いてるわけじゃないんですよね。自分でこっちに行きたいと思って操縦してるわけではなくて、それは全部神様の御業なんです。神様がそうしてくださらなければ、もう本当に反対の方に転んでしまうかもしれないという、そういう不安の中で、でも主がそのことを成し遂げてくださるっていう、その信仰がここに表されている。全部それは神様の導きなんですよね。彼はそのようにですね、本当にこう危険を意識しております。34節に、私があなたの御教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るためにとこう書いてますけれども、彼は御教えに目を留めているんです。その御教えの素晴らしさをこう味わいながら、その御教えに目を留めているのに、その御教えから自分の目を引き離そうとする力が働いているということを感じていますよね。彼の心は今御教えに向いてそれを喜んでいるのに、その 見教えから自分の心を引き離そうとするその誘惑が働いているということを彼は意識しているんですよね。そして今読んだ36節に不正な利得という言葉が出てきます。37節には虚しいものという言葉が出てきます。そして39節では私が怯えているそしりを取り去ってください。もう様々な危険に彼は満ちているんですよね。そういうのに取り囲まれている。この世の不正な利得につい心を傾かせてしまいやすい自分、つい虚しいものに目を留めてしまう自分の傾向、そして人からのそしりを恐れて心を騒がせてしまう自分の弱さというものをよく意識しながら彼は必死に祈ってますね。そうならないように神様どうか守ってください、御言葉を悟らせてください、私の心をあなたの悟しに傾かせてください、そして私を祝福の道に生かしてください、切実な祈りがここに捧げられているのではないでしょうか。でも主はその祈りに全部応えて彼に悟らせてくださいます。彼の神の仰せの道を彼に踏み浮かせてくださいます。彼の心を守って神の里しへと傾かせてくださいます。そして彼を神の祝福の道に生かしてくださる、それは全部神様の御業なんです。私たちは自分で聖書を理解できたなんて思うことがないように私たち注意したいなと思うんですよね。あるいは自分の信仰というのは自分の努力の賜物なんだって思うことがないように気をつけたいと思うんですよね。そんな風に思ってしまいやすい傾向があるんじゃないかと思うんです。そしてなんとなく私たち人を裁いてしまったりですね、見下してしまったりしやすいんじゃないでしょうか。だんだん自分を誇る信仰者になってしまうんではないでしょうか。そうではないんですよね。私たちがもし真理に生かされているとするならば、それは全部そのように神様が示してくださった結果ですよね。今自分が祝福の道を歩けているとするならば、全部それは神様がそのように導いてくださった結果なんですよね。もし神様の力が働かなければ、私たちはすぐにでも倒れてしまう、すぐにでもそれてしまう、すぐにでも歪んでしまう、そんな私たちではないでしょうか。ただ、ただ主の御言葉があって、私たちはそのように導かれているってことを決して忘れることがあってはいけない。38節で、この詩篇の著者はこういうふうに語っています。あなたのしもべへの仰せの言葉がなり、私があなたを恐れるようにしてください。あなたのしもべ、つまり彼自身への言葉、仰せの言葉が、神様の御言葉がなりますようにって、なるって言葉がここで使われていることにも私たち注目したいと思うんですよね。福音書、新約聖書の福音書の中でイエス様はある日死んでしまった少女に向かって、タリタクムと言ってですね、これは少女よ起きなさいって意味なんですけれども、そのようにタリタクムと語って、そしてその少女を生き返らせた、蘇らせたっていうことがあったんですね。そのタリタクムっていう言葉を聞いて少女の目がパッと開いて、そして起き上がって歩き始めたっていう、そういう記事が福音書の中に出てきます。であそこで使われているクムという言葉があるんですが、それと同じ言葉がこの38節で使われていて、こちらではなると訳されています。つまりこれはあなたのしもべへの仰せの言葉が私の中で起き上がるように、立ち上がるようにって、そういう訳もできるような、そういう言葉かなと思ったんですね。かつて死人をよみがえらせたあの神様の同じ力が私にも働いて、私の歩みの中で実現しますようにっていう、そういう意味の祈り言葉ではないかと思います。もしそのような体験が与えられたならば、私たちこの詩篇の著者と同じように、私たちの心に生じてくるのは神様に対する恐れではないでしょうか。御言葉に対する恐れではないでしょうか。御言葉が私を内側から作り上げて立て上げていくという、そのことを経験していくときに、本当に私たちは神様に対する恐れを抱くんではないかと思うんですよね。自分を誇るなんていうのはとんでもない話だなと思います。 もし私たちが本当に祝福の道を歩めているとするならば、それは神の言葉が私たちになったことの結果でありますね。神様の御言葉が私たちの中で実現したことの結果であります。私たちはこの主を恐れ、この方に信頼し、御言葉により頼むものでありたいと思います。私たちは本当に信仰の道を歩んでいくとき、御言葉により頼んでいくときに奇跡を経験しているんだと思います。日々の歩みの中で、私たちの歩みの中で本当に見えないところで神の奇跡を経験しているんだと思うんですね。それはどういう奇跡でしょうか。御言葉が私たちの中で実現する、私たちの中でなるという、その奇跡を日々体験しているんじゃないでしょうか。私たち自分ではとてもできないんですよね。そのように歩むことできないんですが、ただ御言葉が私たちの中で実現した結果として、私たちは今この祝福の道を歩めている。それはまさにこの神様の奇跡の御業だなと思います。そのようにして私たちは神様から御言葉によって導かれているんだということをぜひ今日覚えるものでありたい。ぜひ本当に御言葉を聞かせていただきたいんですね。聞かせていただきましょう。そして教えていただきましょう。そして教えられた御言葉をしっかりと悟るものになりたい。そしてそこでしっかりと主の御力をいただいて踏み行き、そして決して傾くことがないように主の御言葉に傾かせていただき、そして主の祝福の道を歩んでいくものでありたい。そのようにして主の道を最後まで、終わりまで歩み続けていくものとなれるように私たちは祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。本当にこうさまよいやすい私たちでありますし、すぐに離れてしまう、せっかく与えられた恵みの道からそれて自分の道に戻ってしまうことの何と多い私たちでしょうか。どうぞ神様お許しください。しかし主はなおもあなたの憐れみをもって私たちを御言葉によって導き、本来の道を歩むことができるようにいつも支え導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。日々主の御言葉が語られている恵みを感謝します。その御言葉をどうぞ続けて教えてください。そしてその教えられた言葉をよく悟ることができるように、そして踏み浮かせてください。そして あなたの道を歩んでいくことができるように、終わりまでどうか主よ導いてくださいますように、御言葉を心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。